皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会938回、人物伝イザヤの第6回、2019年6月21日です。私どもの近くの、厚木のあたりになんか逃走犯が刃物を持ってどっかへね行ってるっていうので、ちょっと緊張しますね。まあ、車に乗ってれば、まあ、ピストルじゃなければ大丈夫かなと思っていますけど、でも嫌ですよね。ですからなんか厚木なんかでも小学校やなんか休みにしてるみたいですもんね。危ないですからね。なんか物騒な世の中になってきましたね。別に何のあれもないのにやられてしまうというようなそんな時代になってきて本当に物騒でございますが、今日はですね、旧約聖書のイザヤ書、旧約聖書の955ページ、イザヤ書の10章11章と、11章は特に重要な章でありますので、ご一緒に学んでいきたいと思います。955ページの上段、イザヤ書の第10章からお読みしたいと思います。災いなるかな、不義の判決を下す者、暴虐の宣告を書き記す者。そこまでにしましょうか。災いなるかなというのは、困ったことだということですね。不義の判決を下す者、正しくない不正なですね判決を下す者、暴虐の宣告を書き記す者。これもあれですね、正確なちゃんとした裁きではない、ですね、不正な偽りの判決ですね。彼らは乏しい者の訴えを引き受けず、我が民のうちの貧しい者の権利を剥ぎ、家父の資産を奪い、みなし子の者をかすめる。そこまでにしたいと思いますが、彼らっていうのはこの不義の判決を下す者、暴虐の宣告を書き記す者って、裁判ですね、偽りの裁判を行う者たちですね。彼らは乏しい者の訴えを引き受けず、つまり貧しい者ですね、貧しい者たちの訴えをなんか聞かない、飛んでいる人たちのことしか聞かないというようなことですかね。我が民のうちの貧しい者の権利を剥ぐですね。家父の資産を奪い、みなし子の者をかすめる。家父ですね、夫を失ったご婦人のですね資産を奪い取る。そしてまたみなし子の者をかすめるですね。親を失った者のですね、こんな女子供ですね、これを苦しめる、そういう裁判ですね。これは困ったものだ、災いなるからですね。で、つまり、一種の弱肉強食の裁きですよね。弱い者をですね、に手を差し伸べるのではなくして切り捨てていくという、そういう裁判ですね。あるいは政治といってもいいですね。裁きっていうのはもう昔は同時に政治だったんですね、祭り事だったんですよね。そういう裁判、そういう判決、これはもう不当であるということですね。3節に行きます。あなた方は刑罰の日が来たなら何をしようとするのか、大風が遠くから来るとき何をしようとするのか。そこまでにしましょうか。刑罰の日が来たなら、これは神の裁きの日であります。神の裁きの日が来たら、そういう連中は何をしようとするのか。大風っていうのは嵐と言ってもいいですね。新改訳では嵐というふうに訳されています。嵐が遠くから来るとき何をしようとするのか。つまり頼るべきお方がですね、この裁きの日に来られるとき、そういう連中はどうするのかということですね。あなた方は逃れていって誰に助けを求めようとするのか。 またどこにあなた方の富を残そうとするのか、助けるものがない、神様にお頼りすることができないではないかということですね。またどこにあなた方の富を隠そうとするのか。富というのはですね、新改訳とか、新共同訳ではですね、栄光というふうに訳されていますね。まああれですね、まあ単なるこの金銭的なものではなくして、もっとそのレーゾンデートルというかですね、栄光というふうに訳されています。4節、ただ囚われた者の中に鏡、殺された者の中に伏して倒れるのみだ。それでも死の怒りは止まず、なおもその御手を伸ばされる。裁きの御手はですね、容赦ないですね。この連中はですね、その時にどうするのかというようなことですね。5節、ああアッシリアは我が怒りの杖、我が憤りの鞭だ。アッシリアですね、アッシリア帝国というのは、まあ、今までにもあれですね、いろんな国を侵略し滅ぼしですね、蹂躙するということをやってきた大国でありますけども、それは我が怒りの杖であると、神様の怒りの杖、つまり懲らしめの鞭であるって言うんですよ。このアッシリアを用いて、そしてこの偶像礼拝に走る国々ですね、あるいは民衆、これをですね、この裁くんだ、裁いてきたんだということですね。怒りの杖であると、懲らしめの鞭であるということですね。6節、私は彼を使わして不信の国を攻め、彼に命じて我が怒りの民を攻め、かすめ奪わせ、彼らを巷の泥のように踏みにじらせる。アシリアを用いて、その偶像礼拝に走る不信仰な民をですね、この懲らしめるということですね。7節、しかし彼はそのようには思わず、その心もそのようには考えず、かえってその心は滅ぼすことを思い、あまたの国々を倒そうとする。彼っていうのはこれアッシリアのことですね。アッシリアはですね、そのように道具として用いられているというようなことは考えないっていうことですね。その心もそのようには考えず、かえってその心は滅ぼすことを思い、もうとにかくあれですね、権力に任せて他国を滅ぼすということに、まあ、この息を感じですね、そして数多の多くの国々を倒そうとする、つまり征服にうつつを抜かしているという、そういう状況ですね。8節、彼は言う、我が諸侯は皆王ではないか、カルノはカルケミシのようではないか、ハマテはアルパテのようではないか、サマリアはダマスコのようではないか。そこまでにしたいと思います。これは結局みんな、まあ、偶像礼拝の町ですね。偶像礼拝の町であります。カルノっていうのは北シリアの町、それからカルケミシっていうのはユーフラテス川の上流の町、ハマテっていうのはシリアの中部の町、それからアルパテっていうのは北シリアの町ですね。サマリアっていうのはよく出てきますが、北イスラエルの首都であります。ダマスコっていうのはこれシリアですね。今でもシリアのダマスカスっていうのはあるんですからね。ようではないか、我が手は偶像に仕える国々に伸びた、その掘った像はエルサレムおよびサマリアのものに勝っていたですね。偶像ですね、偶像、もう偶像がはびこってはびこって、そしてまたそれがですね、この北イスラエルや、またこの南ユダにもですね入ってきて、偶像礼拝がはびこっていったわけであります。11節、私はサマリアとその偶像に行ったように、エルサレムとその偶像に行わぬであろうか。南ユダ王国の、まあ、首都といいますかね、中心地エルサレムにもですね、そういう偶像礼拝をしているこの国をですね、征服支配しないであろうかと いうことですね、刑罰を与えないであろうかという、そういう内容ですね。つまり今まで、来たところは、このですね、アッシリアを用いて神様は偶像礼拝にうつつを抜かす国々をですね次々に征服する。しかしですね、これは単なるこの道具に過ぎないアッシリアは、ところがですね、これはアッシリアはですね、7節のところでは、しかし彼はそのようには思わず、その心もそのようには考えず、とこうなっていますが、結局アッシリアはもういい気になっちゃって、もう自分たちが神にでもなったような、そんなこの征服者のですね、おごりですね、それをもって次々にいろんな都市や国を、まあ、征服していくわけであります。12節に参ります。主がシオンの山とエルサレムとになそうとすることをことごとく成し遂げられたとき、主はアッシリアの 王の無礼な言葉とその高ぶりとを罰せられる。彼は言う、我が手の力により、我が知恵によって私はこれを成した。私は賢いからである。私は諸々の民の境を除き、その財宝を奪った。また私はお牛のように位に座する者を引き下ろした。これはアッシリアのあれですね、思い上がりですね、自分が正しく自分に力があるからだと、このように、この思い上がっていたということですね。つまり神のようなものになってしまったということですね。しかし実際は神様がこのアッシリアをですね、一時的にこの神の刑罰の手先として用いられただけであると、そういう考え方ですね。14節、我が手は巣を取るように諸々の民の富を得た。また私は人々が捨てられた卵を集めるように全地を取り集めた。あるいは翼を動かし、あるいは口を開き、あるいはペチャクチャ言うものもなかった。つまりもう大アッシリアですね、強国アッシリアに対してですね、この誰もその 無抵抗、抵抗できない、もう口も開けない、いうことですね、文句も言えないということですね。15節、斧はそれを用いて切る者に向かって自分を怒ることができようか。ノコギリはそれを動かす者に向かって自ら高ぶることができようか。どういうことかと言いますと、ですね、神の道具であるものがですね、このそれを使う者に向かってですね、自ら高ぶることができるか、使う者に主権があるのであって、この斧とかそういうものノコギリとかっていうのは、この道具に過ぎないということですね、単なる道具に過ぎないんだ、自ら高ぶることができるか、よく切れるからといってですね、ノコギリがえばっちゃったりですね、斧がえばっちゃったりということはありえないということですね、それは使われている道具に過ぎないんだ、つまりアッシリアはそういう道具にしか過ぎないんだということですね。これはあたかも無知が自分をあざけるものを動かし、杖が木でない、無知が自分をあげるものを動かし、杖が木でないものをあげようとするのに等しいですね。まあ、使うものと使われるものを逆転するということですね。16節、それゆえ主、万軍の主はその肥えた勇士の中に病気を送って衰えさせ、その栄光の下に火の燃えるような炎を燃やされる、ね、結局はですね、主はいつまでもそれを用いていることはない、その栄光の下に火の燃えるような炎を燃やされる。まあ、結局人間社会における栄光盛衰ですね。17節に参ります。イスラエルの光は火となり、その聖者は炎となり、 その茨と踊ろうとを一日のうちに焼き滅ぼす。イスラエルの光っていうのはこれ神様のことです。イスラエルの神様は火となる。火となるっていうのはあれですよ、破壊と清めですね。破壊と清め、その聖者は炎となり、その茨とおどろとを一日のうちに焼き滅ぼす。結局茨とおどろというのは、まあ、アシリアの民衆と言ってもいいかもしれないですね。民衆を一日のうちに焼き滅ぼすと。イスラエルの神様はですね、清めの力、火を持って、茨とおどろ、アシリアの民衆を一日のうちに焼き滅ぼす。それまでは道具として用いていたわけですけれども、時が来ればもう道具はいらない。そうなったらもうあれですね、焼き滅ぼすということですね。18節、またその林と土越えた田畑の境を魂も体も二つながら滅ぼし、やめる者の痩せ衰える時のようにされる。もう徹底的に、まあ、滅ぼされていくわけですね。19節、その林の木の残りのものはわずかであって、わらべもそれを書き留めることができる。アッシリアの、まあ、一種の支配階級ですね。林の木の残りのものっていうのはあれですね、まあ、残ったものの末路といいますかね、わずかであって、わらべもそれを書き留めることができ、子供だって数えられるぐらいになってしまうということですね。隆盛を誇ったアッシリアもですね、結局この衰えて裁かれて、そしてですね、その末路はですね、まあ、非常に乏しいものになってしまう、ということですね。20節、その日にはイスラエルの残りのものとヤコブの家の生き残ったものとは、もはや自分たちを撃ったものに頼らず、真心を持ってイスラエルの聖者主に頼り、残りのもの、すなわちヤコブの残りのものは滞納の神に帰る。そこまでにしたいと思います。その日っていうのは結局、まあ、アシリアがもうあれですね、滅ぼされた後ですね、イスラエルの残りのものですね、とヤコブの家の生き残ったものですね、つまり裁きからですね、免れたものと言ってもいいですね。そして免れて生き残ったものとは、もはや自分たちを撃ったものに頼らず、アッシリアに頼らないですね。アッシリアなんか強国、アッシリアってんで今まではあのへいへい言ってたけれども、そうじゃなくて、それに従わないで、真心を持ってイスラエルの聖者主に頼り、残りのもの、すなわちヤコブの残りのものは滞納の神に帰る。神様に立ち返るということですね。神様に立ち返る。今まではアッシリアの言うことばっかり聞いていたのが、しっかりとですね、信仰に立ち返るということですね。22節、あなたの民イスラエルは海の砂のようであっても、そのうちの残りのものだけが帰ってくる。そこまでにしましょうか。あなたの民イスラエルは海の砂のようでいっぱいいてもですね、そのうちの残りのものだけが帰ってくるですね。これはもしかするとあのバビロン捕囚というのがこの後起こるわけでありますけれども、しかし、ここで、まあ、かろうじて残ってくる、あの帰ってくる、祖国に帰ってくる、そういうことを予言しているのかもしれないですね。でもこれはもうずっと時代が後になりますからね、予言書というのはなかなか難しいです。どこの時点にこのポイントが合っているのかですね。でもまあですね、残りのものっていうのはですね、まあ、信仰を貫き通したものというふうに言ってもいいかもしれません。滅びはすでに定まり、義で、溢れている。主、万軍の主は定められた滅びを全地に行われる、ね。 まあ、容赦することはない、必ず裁きが来るということですね。24節、それゆえ主万軍の主はこう言われる。シオンに住む我が民よ、アッシリア人がエジプト人がしたように無知を持ってあなたを打ち、杖を上げてあなたを攻めても彼らは恐れてはならない。ただしばらくして我が憤りはやみ、我が怒りは彼らを滅ぼすからであるですね。シオンに住む我が民よというのはですね、まあ、イスラエルの、まあ、民ですね、神の民イスラエルですね。アッシリア人がエジプト人がして、つまり大国ですよ、大国に挟まれているようなもんですからね、したように無知を持ってあなたを打ち、杖を上げてあなたを攻めても彼らを恐れてはならない、恐れるべきは神様なんですね、人を恐れてはならないということですね。どんなに強くても。25です、ただしばらくして我が憤りはやみ、我が怒りは彼らを滅ぼすからである。憤りというのはこれはあれですね、この今、ですね、偶像礼拝に走って懲らしめを受けている国々ですね。でアシリアがその裁きの杖として用いられているわけでありますけれども、しかしその憤りはやみ、我が怒りは彼らを滅ぼすからであるというのは、結局この裁きをとして用いられたアッシリアは結局裁かれる、滅ぼされるということですね。26節、万軍の主は昔ミディアン人をオレブの岩で撃たれた時のように彼らに向かって鞭を振るわれる。またその杖を海の上に伸ばし、エジプトでなされたようにそれを上げられる。これはエジプトでなされたように杖を海の上に伸ばしというのは、モーセのあれですね、杖ですね。そして航海を二分するという、そういう、まあ、奇跡ですね、神の御業でありますが、そういうのをなされるというんですね。27節、その日には彼の重荷はあなたの肩から降り、彼の首輝きはあなたの首から離れるですね。彼はリンモンから登り、アイアテに来たり、ミグロンを過ぎ、ミクマシでその氷をとどめ、私を過ぎてゲバに宿る。ラマはおののき、サウルのゲベアは逃げ去った。この辺はもうあれですね、その国々がそれぞれあれですね、神の裁きで、ですね、滅びていくということですね。ガリムの娘よ、声を上げて叫べ、来しよ、耳を傾けよ、アナトテよ、彼に答えよ。マデメナは逃げ去り、ゲビムの民は隠れ場を求めた。この日彼は、ノブに立ちとどまり、シオンの娘の山エルサレムの丘に向かってその手を振る。33節、見よ、主万軍の主は恐ろしい力を持って枝を切り下ろされる。枝っていうのは高ぶりの木、枝ですよ、高ぶりの木の枝をですね、切り下ろされるということですね。裁きですね。竹の高いものも切り落とされ、そびえ立つものも低くされるですね。人間的なですね、態度の大きさといいますかね、誇りといいますか、出しゃばりといいますか、そういうものを刈り取られていくということですね。34節、主は、斧を持って、茂り合う林を切られる。見事な木の茂るレバノンも倒される。レバノンというのはですね、レバノンの木っていうのは非常にこう立派なものであるわけですけど、その木もですね倒される、ですね、滅ぼされてしまうということですね。神の裁きであります。そこまでしまして、ちょっとレジュメもせっかく作りましたんでちょっと見てみますかね。でもあんまり長くは見られないですね。災いなるかな、 不義の判決を下す者、暴虐の宣告を書き記す者、不義不当な判決を下す者、不正な偽りの判決を下す者ですね、結構そういうのって、時代によってあるんですよね。そういうものは刑罰の日が来たらどうするのか、嵐が来たらどうするのか、誰に助けを求めるのか、どこに、富栄光を残そうとするのか、そこには補習とされるか虐殺される運命が待っているだけである。それでも死の怒りは止まない。裁きの道具として用いられるアッシリア、死はこの世の帝国アッシリアを懲らしめの杖として用いられる。つまり不信の国を攻め、かすめ奪わせ、踏みにじらせる手段として、用いられるということですね。ところがアッシリアは、ね、自分たちが強い、もう世界を征服するんだみたいな、そんなこの気持ちになるでしょうね。その時にこの彼は滅ぼされてしまうということですね。10章の7節、しかし彼はそのようには思わず、アッシリアは他国を攻め滅ぼすことしか考えず、ただただ征服者として働くだけであるということですね。9節、サマリアはダマスコのようではないか。サマリアは北イスラエルの首都、ダマスコは異邦人の国、シリアの首都、現在のダマスカスですね。10章の10節、我が手は偶像に仕える国々に伸びた。その掘った像はエルサレムおよびサマリアのものに勝っていた。私はサマリアとその偶像に行ったように、エルサレムとその偶像に行わぬであろうか。エルサレムにも、ね、偶像礼拝が入っちゃいましたからね。つまり近隣諸国の偶像礼拝がこのイスラエルをもですね、巻き込んでいったんですよね。まあ、いろいろ考えられると思いますけど、結局今まで遊牧生活を送ってきたイスラエルがですね、このユダの民がですね、結局このイスラエルに住み着いて農耕生活を始める。そうすると天候の神とかですね、なんかそういうものを、まあ、土地の人たちが信じている、それを受け入れてしまうわけですね。それと同時にまたこのイスラエルの王室なんかもですね、結局近隣のこの女性をですね、奥さんとしてこのめとるというようなことがあって、その奥さんが偶像をこの携えてやってくる、それをこの拝むようになってしまうと、いろんなことがあって、結局このエルサレムもですね、偶像礼拝に走っていくわけであります。10章の13節、彼は言う、私は賢いからこれだけのことをしたのだ。アッシリアが思い上がりですよ。神様に、まあ、一時的に用いられているのに、いい気になって、ですね、自分が主役だと勘違いしちゃってるということですね。10章の